高潔智秀の Go To
電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半日へハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい。受け文化祭平野の三重産業発展させた糸目市を受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい Go To 電子地ステーション。
おはようございます。高潔智秀の GoTo 電子地ステーション、6月に入って2ヶ月が終わり3ヶ月目に入りました。土曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。このね、私の高潔の声に少しずつ慣れていただいている、そういう風に思えたらいいなという風に思っております。今週も電子系の情報、三重県の情報を、ここから、皆様にお届けしていきたいと思います。この番組は三重県にある国の登録有形文化財電子地邸をスタジオにしたインターネットテレビ電子地ステーションと東海ラジオのコラボで実現した番組です。この模様は後日電子地ステーションの公式ホームページで動画配信しますので、こちらもぜひチェックしてくださいね。
電子地ステーション。
6月マンスリーゲストをお迎えしたいというふうに思っております。刈谷夏実さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
どうぞ自己紹介を。
名古屋を中心に演奏活動しておりますバイオリニストの刈谷夏実です。私は普段クラシックコンサートを中心に演奏活動しているんですけれども、クラシック音楽を聴くきっかけになれたらいいなと思って、その演奏場所をカフェとかバーとかより身近なところにを選んだりとか、そして曲もクラシック音楽だけではなくて日本の昔の曲をちょっとアレンジしたりとか、オーケストラの曲を2人で演奏したりとか、アレンジを加えて演奏活動をしております。
なるほど。確かに電子邸に来て演奏していただいた時も、はい、例えば大河ドラマの曲だったりとか、はい、皆さんが知ってるような曲をこうクラシックアレンジして届けるっていうような方は活動をされてるかなというふうに、ね、はい、思いまして、で、はい、JPCO っていう団体でお越しいただいたのが一番最初でしたね、
う
ん、
そうです。
この JPCO ってどういう団体か少し教えてもらってもいいですか。
JPCO はジャパンポピュラークラシックオーケストラというピアニストであり作曲家編曲家でもある久保田千秋さんが率いる
女性ばかりなんですよね。
女性のそのグループなんです
けど、25人ぐらい所属しているっていうふうに聞きました、は
い、そうです。いろんな楽器、管楽器であったり弦楽器であったり、いろんな楽器がこうのメンバーが所属しているんですけれども、
はい、なるほど。それで、来ていただいた時には刈谷さんバイオリンで、あとチェロとは久保田さんピアノで、はい、で、3人ってこれクラシックで何て言うんでしたっけ。
そのトリオで演奏させていただいて、
は
い、
ですね、うんうん、その時のおじちゃんたちの反応がもうすごい、うん、頬染めてみました皆さん。
あ、よかったです。
やっぱり素敵なドレス着てね、しっかりこう演奏してこうクラシックの演奏バッチバチじゃないですか。
そうですね、
すごく新鮮だったんじゃないかなというふうに思います。刈谷さん、このインターネットテレビ電子ステーションのコンテンツ、これをこう皆さんに紹介したいよっていうような何かありますか。
はい、個人的に気になったのがグローカルニュースの5月2日の松坂で来月500人ヨガという、はい、ニュースを取り上げられてたと思うんですけど、はいはい、やっぱりそのなんかヨガのいいところって、その精神、自分のこのなんていうの、内側と向き合うみたいなところがあって、はい、なんか皆さん、その私はホットヨガをやってるんですけど、はい、その皆さんその自分の世界でこうやられてる感じなんですよね。
なるほど。じゃあ、うん、外面を気にしてる私なんてまだまだちっちゃいともう内なる世界に入れと。
そうです。
人のこと気にするなと。
そうそう。
でやってみろと。そうです。500人ヨガで。500人ヨガ行きます？
これすごいですよね。
すごいですよね。6月10日に松阪市の立野町で、ある、イベントだそうですけれども、うんうん、なんかどうやら市長の松阪市長の、うん、竹上正人さんもヨガやられているそうで、うんうん、なんかジャージで行くわみたいな感じを言われたっていうのがっていうことがありましたね。
うーん、
そう、 6月21日が国際ヨガの日っていう形でなんか決められてるみたいで、提案されたみたいで、で松阪では500人ヨガっていうのをやるみたいですね。
あ、そうなんですね。
じゃあそれではですね、カリアさん住んでるところが名古屋っていうことですけども、はい、名古屋の名古屋人のカリアさんから見た三重県のこうスポット、まあ、いろいろな観光地であったり遊ぶところあると思うんですけども、ぜひね、こう6月は5週分ありますので、はい、第5位から1位までこう順に1週ずつ伝えていこうかなと思うんですが、第5位教えてもらってもよろしいですか。
は
い、
5位にはですね、目元岩というのを、あの夫婦岩とも言うそうなんですけども、
はい、
目元岩をチョイスしました。
これなんか思い出が、
実はですね、これは、うん、あの唯一その5つ一応選んだんですけど、うん、そのうちのこれだけ、あの私が行きたいところです。
あ、まだ行ってなくて。
そうなんです、すごく行きたいって思ってるんですけど、まだ行けてなくて、私そのなんて言うんですか、運命の恋、はい、愛とか、
はい、
そういうの大好きなんですけど、
はい、
なんかその
大好きなんですね。大好きなんですね。
大好きなんです。
はい、
この夫婦岩っていうのはそのパワースポットとしてもともと知ってたんですけど、はい、こう調べてみるとやっぱり、うん、昔からこう何でしたっけ、歌川広重がこう、
はいはい、
絵に描くくらい、
そうですね、いろいろと絵になっているっていうのは、
ね、
聞いたことあります。
なんかその伊勢の夫婦岩が一番、そのなんか他にも北海道とかいろいろあるそうなんですけど、
はい、
そこの伊勢の夫婦岩は一番こう有名っていうのを知っていて、
はい、
もうやっぱりパワースポットとして
ぜひ行ってみたいわと、
行かなきゃと。
なるほどね、うん、そんな確かにあの夫婦円満だったり家内安全っていうような部分の、象徴や記念っていう風なのをしてる、ようですね。で、あの11月の22日っていい夫婦の日じゃないですか。
で、
夫婦岩ではですね、夫婦の町の中心で愛を叫ぶっていう夫婦中っていうのがあるらしいんですよ。
何それ、かわいい。
いや、だから多分あごわ好きやーっていう風に言うんじゃないですかね。
めっちゃいいですね。
なので、そういい夫婦の日にぜひ、うん、あの何でしょう、男性とこう行っていただいて、うん、であの愛を叫んでいただければいいかなという風に、うん、
ぜひ
ぜひ
ぜひそうしたいと思います。
はい、いや、これを知ったのがですね、あの、はい、電子聖書のグローカルニュースの中で MVP っていうコーナーがあるんですけど、はい、その中の、浜千代館おかみの浜千代美春さんのご紹介をした時に、この方が日本愛妻家協会の伊勢支部の理事長だそうで、でそれをこう仕掛けられたっていうような、ニュースを取り上げたことがありまして、ちょっと頭の中にありましたね。
いろいろとつながってるんですね。
はい、三重県も隠れたね、あの面白いこうスポットであったりとかイベントでたくさんありますんで、うん、ぜひチェックしていただければというふうに思いますね。はい、今お聞きいただいている、曲ですけれども、曲が電子地底のテーマですが、これですね、私がこう作曲して、今回演奏をこのカリアさんが参加されている JPCO に、演奏していただいて、聴かせていただいている、そんな曲になっております。高潔思い出で電子地底のテーマでした。高潔思い出の Go to 電子地ステーション。先ほどカリアさんから、名古屋の方が三重のどういった部分で遊ぶのかって言ったようなところを聞きましたけど、ではね、三重県の人たちは、じゃあどういったところに遊びに行くのか気になっちゃいまして、四日市で40年、地域密着で観光パッケージを提案されて来られた第一観光、樋口隆也さんと竹中亮さんにお話をお聞きしたいと思います。まずは樋口さん、こう三重県の方々っていうのはどういった場所にこう旅行にされるっていうのがあるんですか？
やはり人気が高いのは、沖縄、北海道、またこうバス旅行で行くというふうになれば北陸、長野、静岡といった、方面が人気となっております。
この沖縄の中で三重県の方々こういうところを気に入っているとかってありますか？
そうですね、やはり、まあ、ベタベタなところではあるんですけども、やはり美ら海水族館であったり国際通りであったり、あるいはリゾートで、満喫をしたりという、ところが非常に人気となっております。
食についてはどうですか？
島らっきょうであったり海ぶどう、あるいはお魚のグルクンだったりですね、そういった、まあ、ゴーヤも使った料理といったところも非常に人気になっております。
それでは次に、四日市といえばですよ、四日市コンビナート夜景クルーズですが、お話を竹中亮さんにお聞きしたいと思います。
はい、この四日市コンビナート夜景クルーズに関しましては今年で9年目を迎える、観光スポットの一つとなっております。日本10大夜景で有名な四日市、その中でも、工場夜景の聖地と呼ばれている四日市の、夜景をですね、船からご覧いただくというツアーになっております。プランとしましては60分プラン、90分プラン、この2つが基本となっております。
場所は四日市港からスタートですか？
そうですね、四日市のコンビナート群に関しましては収縮されておりますので、四日市港から出まして、第1、第2、第3という形のコンビナートを拝見いただくコースとなっております。
そのままこの港を出てコンビナートをこうぐるっとこう回って戻ってくるような、そんなプランになっていると。
そうですね、四日市港から出ればもう5分、10分で、コンビナートの夜景をご覧いただける場所に到着できますので、すぐにお楽しみいただけます。
やっぱりこう陸から見るのと海から見るのって違いますか？
そうですね、陸からも綺麗にご覧いただけますが、やはりコンビナート陸から見えない、角度から夜景をご覧いただけますので、その分この四日市コンビナート夜景クルーズに関しては楽しんでいただくものになるのかなと思います。
第一観光樋口孝也さんと竹中亮さんにお話を伺いました。ありがとうございました。高潔智秀の Go to
電子地ステーション。
もうそろそろエンディングの時間ですけれども、はい、カレさんどうですか、1回目こう喋ってみて。
そうですね、私はそのやっぱ夫婦岩の11月22日が気になってしょうがないという、は
い、夫婦中ね、そうすごくいいなというふうに僕もね、はい、思って、
朝日を見るといいみたいな、
そう初日の出の、スポットにもなっているので、初詣の時にね、行かれてもいいかなというふうに思いますね。はい、この番組はこれからも三重県を中心としたこれまでの100年、これからの100年を紡ぐストーリーとロマンをお届けします。インターネットテレビ電子ステーションは毎週木曜日18時に更新、 Yahoo や Google などのサイトから検索することができます。伝えるに漢字の7で電子、電子ステーションの公式ホームページをぜひご覧ください。最後に一つお知らせがあります。電子地底では6月8日金曜日、私高潔智秀のですね電子地底ライブを予定しております。詳しくはですね電子地ステーション公式ホームページをご覧いただければというふうに思います。お送りしている曲は三重県四日市市の余呉郷土資料館で100年以上町を見守ってきた桜の木をテーマに制作した曲です。高潔智秀で大きな桜の木の下で、これ刈谷さんなかなか覚えやすくないですか？
すごい可愛いと思いました。
ありがとうございます。大きなふんふんふんふんみたいな感じそんな感じを、ね、狙いましたけども、はい、今日は、この曲を聴きながらお別れです。高潔智秀とゲストは
刈谷夏実でした。
ありがとうございました。それでは素敵な一日を。悲しみは青い空に溶けてゆく、湿り気混じる暖かい日差しが髪と枝を撫でながら春だと知らせる。まるで逆上がりできた時のよう